もしもし、テレホン人生相談です。
今日はどんなご相談ですか？
自分の寂しさについてどう向き合っていけばいいのか、ずっとぐるぐる考えていました。
あなた今おいくつですか？
19歳です。
19歳、はい、はい、お父さんとお母さんおいくつですか？
お父さんが55歳で、お母さんが46歳です。
ご兄弟はいらっしゃるんですか？
下に弟がいます。16歳です。
あなたは今大学生ですか？
はい、大学2回生です。
自分の寂しさについてってどういうことですか？
常に心の中がずっと空虚感というか、そういうのがあって、環境も恵まれているし、幸せに何不自由なく生活できているのに、人生に不安があるというか、ずっとそういう気持ちを抱えていて、それが寂しさかなっていうのにちょっと最近気づいて、どう向き合っていけばいいかわからない状態にあるので、ちょっと相談させていただきました。
どんな時にそういう不安とか寂しさみたいなことを思われるんですか？
友達と離れて自分が一人になった時とか、自分の部屋で一人にいる時とか、一人で行動している時にふと寂しさを感じるし、家族と一緒に同じ部屋にいても一緒にいる感覚がないというか、人に理解してもらえないんだろうなっていう気持ちがある。寂しさがずっとあります。自分の意見とか、自分の思ってることを親とか友達とか言うと理解されない気がして、
言ってみて理解されなかったことがあるんですか？
親とかは結構あって、なんか自分はしんどい思いをしてたりとか、学校を休みたいかったのに休んじゃいけないとか、なんか思ってもないのにこう思ってるでしょあんたみたいな感じで責められたりとかしたことが今でも結構あるので、なんかそれがずっと強く残ってて、誰に何を話してもちゃんと理解してもらえる気がしなくて、自分の意見がちゃんと言えなかったりとか。
親なんてそんなもんだと思うんだけど、で友達は？
なんかその分かる分かるってなるほど話をしたりとかあんまりしないというか。
大学受験大変だったの？
スポーツをしてて、そのスポーツの推薦で行きました。今はもうしてないです。ストレスで過食症になってしまって、で太ってしまうとやっぱりスポーツには影響が出てしまうから、で自分もスポーツを好きでやってたんじゃなくて、いろんな人に褒められたりとか、認められたりとかするから、結果が出てしまったから、認められたくて、ずっとやってて、小学校の頃から。もうそれに気づいてやめました。もう
じゃあ今夢中になれることがあまりない状態なのかしら？
ピアノはずっと前から習ってて、ピアノしてる時は夢中になってるかなって思います。
過食症みたいなことはなくなったの？
自分はお父さんとお母さんの部分でモヤモヤしてるんだなっていうのに気づいて、からピタって収まりました。
スポーツなさってたでしょ？そのスポーツはご両親も応援してたんですか？
はい、お父さんがすごい一生懸命寄り添って教えてくれて、私は嫌だったんですけど、ずっとぴったり教えてくれてたんで、何も言えなかったです。
スポーツやめるってことになった時は、そのお父さんはどうでした？
なんかお前がスポーツやめるなら俺も仕事辞めるって言われて、なんか今もまだその辞めた部分についてはすごいちゃんと話ができてないまま、お父さんすごい思っちゃいけないと思うけど嫌いで。
お母さんは？
全然いいよって言ってくれたんですけど、太っちゃったりとか家にいる時間が増えたりしたら、すごいなんで家にいるのは引きこもってないで外に出なさいとか、太りすぎとか言われたのがすごく嫌で、機嫌が悪い時にすぐ察してしまって、お母さんの、やばいと思ってすぐ機嫌を良くしようと自分の中でしてて、それが無理してるというか、お母さんに対して、
それもちょっと嫌なんだね。
すごく嫌です。せめて一緒にいる期間の心の持ち方をちょっとでもすっきりさせたいというか。
わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生はシンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルベ美也子先生です。
もしもし、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今のあなたにとっては寂しいっていうことは良くないことだっていう意味ですか？
はい、思ってます。
寂しいにメリットがあるとはあまり思わない。
思わないです。苦しいし楽しくない。
なぜなら楽しいことが、
いいことなのかなっても思います。
自分は寂しいなって感じるということ自体が楽しくはないですか？
楽しくない気がします。
なぜこんな風な質問をするかというと、
はい、
言葉の持つ意味が人によって違うので、ちょっとあなたにとっての寂しいっていう言葉の、背景を少し知りたかったんですね。で、例えば人によっては寂しいってつまりは孤立してると感じるなのか、孤独と感じるなのか、いや全然孤立とか孤独とは関係なく寂しい私っていうことをしっかり味わってることによって生きがいを見つける人もいるので、その寂しいの言葉の意味が良いと捉える人と悪いと捉える人といるんですよね。改めて聞きますが、自分にとっては嫌なものですか？
嫌なものです。
はい。なぜならば？
楽しくないし、ね、しんどいからです。不安になるのが嫌。
おそらく寂しいなっていう結論よりも、
はい、
もうちょっと違うことが本当は解決したいのかなと思って出ます。
自分の中で言葉に出せないから多分寂しいで完結してるんかなって思いました。
もしかしたら言葉に出しちゃいけないであってますか？
そうかもしれないです、
お父様とかお母様のことが関係ある？
そうじゃないかなってすごく思います。
私が勝手に聞いていて、はい、あ、これやだわと思ったのは、
はい、
お前がスポーツ辞めるなら俺は仕事を辞めるなんて言われたら私どうしていいか分かんなくなっちゃいます。
はい。
これ嫌ね。
嫌っていうか腹が立った。
あ、よかった。ちょっと私そう言いたかったんですけど一応躊躇しました、
はい、腹が立つし、お父さんのことがめっちゃ嫌いになりました。
ねえ、どうして腹が立ちました？
ちゃんと見てくれてる気がしないというか。
そうそうそう、ちゃんと見て、
結果しか見てないというか。
そうそうそう、で、これを言えない？もしかしてお父様お母様に。
絶対に言えないです。
絶対言えないね。なんで言えないのかな？
見てるに決まってるやみたいな、何を変なこと言うのって言われて自分のことを否定されるから。愛してるとか、大切にしてるっていうのはお母さんは言ってくれたから、
でもそれ違いますよね。見てあげてるだろう、愛してるだろうって言われてもこっちがどう思うかだもんね、
はい、
でお父さんのことが嫌いってのは嫌いになっちゃいけないって思ってるのかな？
嫌いになっちゃったらもう何もなくなっちゃうような気がして、怖いっていうか。
なので寂しいっていう言葉にしときたかったですね、多分。
はい、
そう、寂しいをなくしたいわけでもないし、楽しくなりたいわけでもないことがよくわかりました。
はい、で、そうじゃないと思いました。
で、自分で決めてちゃんとスポーツもやめられたわけですよね。
はい、初めて決めたんですよ、自分で。それが嬉しかったです。
これは自分のやりたいことではない。はい、そっか、褒められてやってたんだって、分かったから。
はい。
でも、このことがちょっとお父さんやお母さんには言えてないかな？
あ、お母さんには言えました。
お父さんとの間よりはお母さんとの間ではまあまあ言えますか？
お母さんが、お父さんのことすごく嫌いで、
はい、
よく愚痴を言ってくるので、
ただお母さんの機嫌も良くしなきゃいけないあなたがいる？
います、はい、だから
弟さんとはどんな関係なんですか？あなたは。
お父さんは今弟に付きっきりでスポーツを教えてて、今度、
はあ、もう本当にそのお父さんに私会いたいぐらいです本当に
、何言っても聞いてくれなくてダメだと思って。
もちろんあなたが分かるようにきっとお父さんは良かれと思ってこれやってるわけですね、きっとね、
はい、
で、お父さんはお父さんでもしかすると本当に愛してる可能性があるわけですよね、あなたを、
はい、
あなたのことが憎んでるようには見えない？
あ、全然見えないです。
お父さんの価値観がちょっとずれてはいるけど、
はい、
でも一生懸命ではあるみたい、あなたに対して。
すごい一生懸命だったなって今思いました。
まずそこちょっと思い出しておきたいですね、
はい、
この今目の前にいるお父さんはめっちゃめんどくさいしムカつくけど、
はい、
決して悪気があるのではないとか、あなたのことをお父さんの範疇で良かれと思ってやってるが一応知っておきたいってことですね、 あなたができることを今日は決めたいですね。スポーツをしているとコントロールできることとコントロールできないことってありますよね、
はい、すごいあります。
天気が影響するようなスポーツだったら、
うんうんうん、
晴れの時雨の時ってこれはもう私たちにコントロールできないですね、
うんはい、
人間関係も一緒ですよね、
うんうん、
相手のことは変えられないけど、
はい、
相手のことをどのように捉えて自分の学びにするかっていうことは、うんうんコントロールできますよね、
はい、
なのでせっかく19歳でこれからいろんなことを経験してほしいので、
はい、
あなたのコントロールできることだけにまず集中してほしいということ。例えば具体例としては、うん、お前がスポーツ辞めるなら俺は仕事辞めるって言われた時とかも、
はい、
言った父ちゃんのことは変えられない、
はい、
でもその言葉に傷つくムカつく私がいる。でこのことをずっとムカつくっていう感情を引きずるかどうかはあなた次第ですね。引きずったことによってどんな行動に出るかはあなたは作りたいんですよね。例えば、あ、本当こういう親なんだわ、よう分かりました、でもちょっと待って、うん、冷静に考えてみるとまあ良かれと思ってお父ちゃんやってくれた、こうしてくれたんだろうな、う
ん、
ね、よっぽど私にスポーツやってて欲しかったんだなと、私嫌いなんだけどなのか、それともいや私ここまで頑張ったんだけどとか、なんかいろいろあなたには終わりですよね、
はい、
でだったらじゃあどうするか、いや、うん、ごめんお父さん本当に私このスポーツ嫌いなのよなのかで言うのか言わないのか、
うん、
あるいは言わないと決めて、はい、そりゃ人になんて自分のことは絶対に分かりませんって決めるのはとても大事です。分かんないです人には。なのでいろんなことに対して、
うん、
あなたが感じてること、あなたが寂しいっていう言葉に表現したい自分がいるなとか、すっきりしたいわけじゃないなとか、
うん、
なんかそんな風に向き合う、で向き合ってどうするかっていう行動まではいけると、何もしないっていう行動もありなんです。この練習は多分スポーツやってた方ならこれやってる気がするんですけどね、今までも、うん、それをやれる自分がいることを思い出せると、その過食症っていうようなことも、
うん、
何か多分すごく我慢していったことがあるような気はするので。
そうですね、休みたいっていうのに我慢して自由になりたいって、
うん、単に練習から逃れたいじゃなくて
全部から逃れたいって感じ、
ね、だからそういう自分がいるなはちゃんと自分にははっきりさせといてあげると、その体の方の影響は多分減ると思いますよ。
食べる前はワクワクするんですよ、感情が欲しくて食べてたんかなって思う。
でも本当にワクワクしたいことは、それがあなたにとっての自由だったり、あなたがあなたの人生を決められる自由ですよね。
それです、それです。自分で決めれるっていうこと、ね、
気づいたからだと思いますよ。ちゃんとそのあなたがあなたの意思でやめることをやり始めたから、
うん、
ちょっといろいろ今困ったことが出ているだけで、
うんうんうん、
私からすればよかったね、まず自分で決めたんだねって思います、
はい、自分で決めれるようになったから、
うん、
だからこそ不安、
そうそうそうそう、
それが怖いんかなって思いました。今
素晴らしい、うん、その通りだと思います、
うん、
なのでこれからもたくさんストレスは出てくると思います、うん、なぜなら自分で決めるから。
なるほど、
うん、
すっきりしました、
うん、人生ね、決めても間違うことあるから、
はい、
大事なのは、うん、自分が決めて間違う方が大事です、
うん、
頑張ってストレスも出てくるけど、人に相談してもいいんですけど、
うん、
でも自分で決めるをやってみてください、
はい、
よかったですね。
はい、よかったです。
声がね全然違うんですよ、はい、聞いててあなたの声が
、はい、
頑張ってね。
はい、失礼します。
はい。